自分福岡出身よね。
そば？
あれどこっけ？長崎やったっけ？
ねえねえね
え。福岡よ。
福岡よ。
福大よね。うん、
福大ば
い？あ、じゃあ大丈夫。じゃあちょっと頼むんやけど、
うん、
あのちょっとポッドキャストさ頑張ってみな。
いや、なんそれ。今まさにこれ頑張りよとこやろ。
いやいや、もう これはそのなんか、ポッドキャストっていうか、もうその遊びだけやきさ。そのちゃんとポッドキャスト頑張ってみ。自分。
なんそれ
応援する気。
それなん
で、もし自分本気でやるんやったら、うん、あの、ポッドキャストラボ福岡のもうメンバーとして、ちょっと盛大に迎え入れる気さ。
なんその聞いたことないラボ。怪しいラボ。なんそれ。
はじめまして、うん、私、そういうやつを、そのポッドキャストラボ福岡的なやつをね、始めたんですよ。
うん、
あのこれあの RKB あの高井くんもゲストに出てもらったし、
はいはいはい、
愛の楽曲工房の方でゲストにもで逆に出てもらったんやけど、
はい、
あの武田紗友さんと僕で紗友のワッフルっていうラジオやってたじゃないですか、
うんうんうん、
であれが終わってで RKB さんがそのまあこう言っちゃあれやけど、うん、ものすごい猛プッシュで樋口さんとなんかしたいっていうのが、
う
ん、やっぱまあ普通に考えたらあるやん常識で考えたら
ちょっとさ、うん、あのお面白っぽく言いようけどあるやろうね、うん、そら正直ほんで
まあやっぱ手放せない一度樋口の味を知ってしまうともう手放せないみたいな
まあまああるでしょう、うん、
そうでまあ正直あのサイのワッフルをやめざるを得なかった理由っつうのはもうプライベートな理由だよね、うん、俺の
あ、はいはいはい、
やっぱ生放送を毎週やるっつうのが、
うん、
うちの奥さんがフルタイムで仕事に復帰した時点で結構無理があるっつうのはもうオファーの時点から話をしていて、
うん、
でもう長くても1年限定でやらせてくださいっていうことで、まあ、経験にもなるからやらせてくださいっていうことやったよね。元々
結構そういう理由やったよね。やめた
の。そうな
ん
よ、
うん、
そうでもう予定通り10月からうちの奥さんが、うん、復帰したタイミングでやめざるを得なかったんやけど、
うん、
ちょっとやっぱポッドキャストが正直、うん、俺のがめっちゃ伸びたらしくて、
すごいね。
あの我思いゆえに我ありっちゅうこのあったやつじゃないですか。あれがやっぱ RKB ポッドキャストの中でドーンって伸びたらしくて、
すごいね。
そうだからまあポッドキャストを今後やっていきたいんですみたいなところで、じゃあ樋口さんというかまあブックとね一緒にやりましょうということで、ポッドキャストラブ福岡っつの共同で立ち上げたプロジェクトだよね。これ
すご
い。そうなんですよ。で、まあ一応、RKB 毎日放送のポッドキャスト事業部のアドバイザーということで就任しまして、まあなんかがっつりやっていくみたいな感じなんですよ。
すごいやん自分。
だから、うん、その自分友達よね俺の。
友達。
なんかここのパチンコ屋来た人は出て右の方に皆さん行かれますけどね。
いや、うん、その。
そうそうそう。
あのね、ちょっと説明むずいけどお金に換えるっていうのはかなりグレーやき交換所がね近くにあって金を換えるねお金に換えるところが偶然あるきみんなそこに行きようちゅう立てつけよね。はい。
まあね、
の話
君だけには裏口の方向を今教えてやっただけ。
なるほどなるほど。そうそうそう。どこですかっつったら答えてくれんきね店員さんはね。
そうそうそうそう、うん、みんな平等やきさ。
みんな平等やき、
ね、俺からするともみんな平等
たまたまあるだけやきね、あの交換するところ。
そうそうそう。うん、だから今教えたってい
う。よう分からんようになるんよその例えのせいでね。分かりにくくなるわ。
そっか逆にな、
うん、分かりにくくなるわ。普通にパチンコの話してウキウキするしただけは俺が正直。
じゃあちょっと一旦始めるか。
はいはいはい。
ギチの完全人間ランド。はい、皆さんこんにちは、ギチ樋口です。
ギチ青柳です。
ということなんですよ。
あ、すごいやん。
だからじゃあ何をやるかっつうと、ポッドキャスト番組を100本作ろうと思うよね、う
ん、お樋口プロデュースで。
まあそれがね、実はプロデュースと言っていいのかどうか微妙なんやけど、ポッドキャストラボ福岡のまず会員となるポッドキャスターの皆様を、まあ100人というか、100組呼んで、でその100組が配信してる番組がいわゆるポッドキャストラブ福岡のまあ番組というか、の冠を持った番組みたいな感じになるよね。
うんうんうん。
というのを作っていこうかなと、仕掛けていこうかなと思ってるんですよ。
へえ、すごいね。
そうで、一応まあその応募をしてもらおうと思ってるんですけども、まあ、しかも応募始まっちゃうよ実は、うん、去年の12月今だからこれ収録してるのが12月やけど、うん、もうすでに始まっていて、
うん、
でそこから応募してくれた人の中から、まあ、随時、
うん、
まあその会員みたいな感じで契約をしていって、
へえ、すごいね。
でこう言うといわゆるそのまあ時論ラジオとか古典ラジオとかもやったんやけど、Spotify オリジナルってあったじゃないですか、
うん、
あの Spotify がまあサポートします、でその代わりお金を出して、で Spotify、うん、オリジナルのまあ番組 のなんか一部としてやっていきますみたいな感じでやりよったんやけど、
うんうん、
またねそれに近いんやけどちょっと違うみたいな感じで、
うん、
金銭的なサポートみたいなものは正直ないんよ最初は、うんうん、特にまあ今後分からんけどね、最初はなくて、
うんうん、
ただ、この、コミュニティに入れるっつだけだよね、
うん、
でその代わりコミュニティに入れるっつことは、オフラインのイベントとかもやっていくし、まあ、勉強会とかもやるやろ
う
し、
うん
うん、で、もちろんその、紹介し合ったりするともね、
ああなるほど、互いにね
番組同士がもするやろ
う
し、
うんうん、
であとは俺とさえさんが一個番組を持つんよその中で、
うん、
ポッドキャストラボ福岡っていう番組を持っていて、もうすでにこれ配信、うん、第0回はあの配信されたんやけど、その中で、うん、その会員の番組を紹介してったりとか、あとゲストに呼んだりとか、
はいはいはいはい、
で、もしかしたら例えばその RKB の敷地内とかでイベントを組んで、
うん、
まあなんかみんな集まってなんかこうリアルイベントやるとか、なんかそういう感じで、うん、みんなで協力して盛り上がっていくみたいなイメージ。
なるほどね。
うん、
自分すごいよ。
あとはなんかね、特典とすると、RKB が管理しているいわゆる CM というか広告というか案件みたいなものがあるよね、
うん、
だそれを例えばじゃあ、お菓子会社からの案件が来たら、お菓子を紹介しているポッドキャスト番組があったら、あじゃあこういうのがいいんでここに紹介するとマッチングすると思いますよみたいな感じでつなげて、
うん、
みたいなで案件来るとかね、例えば、
うんうん、
もあるし、あと単純に、YouTube 広告みたいな感じで、まあ、そのメガホンっていうシステムを使って RKB が管理してやるんやけど、そこを使って配信をすると、うん、あの広告料みたいなものが入ってくるみたいなシステムも今構築しようとしていて、
うん、
今ポッドキャストってさ YouTube みたいに広告収入ってないやん、
うんうん、
だからそれを、まあ、RKB が管理することによって独自のシステムで広告収益が得られるみたいなことをしたりとか、
あ、
まあ、そういう実験的ないろんなことをやっていこうかなと思ってるって
す、ね、すごいね。
うん、っていう、なんで、
お、
自分もしよかったらちょっとポッドキャストやったらいいと思うよ。うん、
自分のさ青柳高也の人間はありがとうもこんなに止まっちゃうのにさ、
うん、
新たにやってうまくいくんかね俺みたいなもんが。
いやだから、
うん、
例えばやけど多分あれ一人でやるよき無理やと思うよ。
うん、
そうだから、毎日ミストさんから LINE が来るとかね、まだですかまだですかっつうのを、
そのあミストからミストからのそのあれを受けてやるみたいなこと、
プッシュ、そうそうそう、
プッシュを受けて、なるほどね、ミスト、まあ、ミストとやるんか、うん、もう俺じゃあミストとやっていくんかな、
こう、うん、まあでもいいし、うん、いや例えばやけど、
うん、
もうこれ本当に今パッとあれよ、
うん、
思いつきで言うけど、
うん、
アットホームチャンネルの裏話するとかね。
ああ、なるほどね。
で、そう、これ制作は自身ご自身でやってもらうんよ。
うん。
これだから、ゆくゆくは RKB のなんかスタジオなのか定型のスタジオなのかで収録できるようにしていきたいとは思っているんやけど、
うん、
最初のうちはもうご自身で制作してご自身でアップロードしてくださいっていう感じでいこうと思うよね。
うんうん。
だからマジで家とか車の中とかでスマホで撮ったやつをポンと上げるとかも全然あり。
あ、マジ？
うん、
うん、あ、じゃあ
だから例えばやけど
マジでぶっちゃけ人間ありがとうであれしてもいいわけの、でもいい、流れで名前も別に変えてとかでも、
そうだから今既存の番組でもう100本配信しちゃうんやけど、
うん、
なんか正直あんまり聞かれてる感じもないし、
うん、
なんかこれどうしようかなと思ってたし、まあ、ね、うん、やめようかなみたいな人は、
うん、
じゃあとりあえず、
うん、
一旦なんか会員になってその中でやってみたらどうなるやかというのを試してみるとかもあるし、
はあ、なるほどね。
で嫌やったらやめれるし、
うん、
途中からやめるっつうのもいい。
じゃあ、池田のホワイトベアの信用も OK な。
うん、ただ、一応、公序良俗に関するチェックは入るので、人が不愉快になるみたいなコンテンツはダメな
の。アドバイザーが少なくとも不愉快になる気ね。
そうやね。そう。だから逆裏口違うか。正門から堂々と入ってくるやつを、俺が人的に妨害する。それは。何かしら理由をつけて。
池田の人がバレているがために、やっぱりこう、ちょっと入りにくくなったりもするわけか。うん、
もう、もう絶対使っちゃいけない権力を使って妨害する。
そういうこともあるわけや。
もうあるかもしれないね。
もうでも100組ぐらい集まっちゃう。
いや、それは俺ね、セキュリティ的に俺が自由に見れるんだよ。RKB の、そうそう、サーバー上にあるので。なんで、多分年明けとかに、多分、全組見るとかになると思うんで、今、まだ12月やきね、この放送、違う、収録しているのが。まだ見てないんやけど。
はえすごいね。でもなんか、
あ、でもちらほら樋口塾とかツイッターとかで応募しましたっていうのは出てきおき、とか個人的に連絡来て、樋口さんこれ応募するんでよろしくお願いしますみたいな知り合いとかから。
ちなみにこれいつまで募集しよう。
あ、これずーっと、
あ、常に
もうだから100本行くまでずーっと募集し続ける、
あ、だから100本に到達した時点で一応募集はし決めきるみたいなことなんか、
まあ第一次みたいなね、ただ、まあこれ公式にはあんまり言ってないんやけど、これゆくゆくは100本どころじゃなくて、1000本2000本1万本10万本行こうと思ってる。
あ、じゃあ別に
ゆくゆくはね、
一旦とりあえず今回100やけどっていうことね。
そうそうそう、
なるほど。
まあいきなりドーンと始めるといろんなね、こう、まあ、まだ俺らも分かってなくて走り出しを管理が難しくなる気さ。
なるほど。
最初は100本プロジェクトだから100本を目指すんやけど、まずはまあそうね、5組から10組ぐらいをスタートアップメンバーっていう形でまず契約をして、短期契約をしてね、でそれで、まあ実際使ってもらいながら、その会員としてこのコミュニティを使ってもらいながらいろいろヒアリングしてって、じゃあ仕組みこうしていきましょうとか、利益配分こうしていきましょうとか、やっぱりバランスこうしましょうみたいなものを最初のうちに作ってって、そこからどんどん仕組み化していくみたいなイメージが。
なるほどね。
うん。ということなんで。
ちょっと、
はい。
ちょっと真剣に考えるわ。
いや、面白いと思う。
分かった。
で、多分ね、ゼロ一で作ったら大変なんよ、高井くんとか。ゼロから企画を考えて、例えばじゃあ、なんやろな、映画のレビューとか、をしだしたら結構大変。
いきなり俺が。
いきなり。だから、今やりようことにくっつけて、やった方がいいから、まあだからアットホームチャンネル収録直後の裏話とかね、
とかをそっち
だから YouTube チャンネルに出す前に、実は今日こんな収録があったんですけど、もうすぐ出ると思うんですけど、次回マジやばいっすよみたいな、やったりとか、あとは配信後に、いや実はこんな感じで YouTube 出したんですけど裏ではめっちゃ大変でみたいな、話でもいいし、そういうのがやっぱ海外とかやったら結構スタンダードになってきていて、YouTuber とかがその裏話をダラダラリビングで話している感じでポッドキャストでダダ漏れさせるみたいなのが結構主流の使い方なよね、
なるほどね、
海外の。あ、そんな、だってもうコストかからんや、帰りの運転中に喋れるだけやき、
まあね、撮影後とかね、
そうそうそうそう、みたいな感じでした。はい、
なるほど。ちょっと楽しみですね。でもこれ、まあね、一つだけ心配なのは、やっぱこのきょんちゃんの、そういう、まあ言うと RKB とか一流コンテンツなわけやん。一流メディアなわけやん。
そうね。
そんなとこで、こう、活躍しようとしてきょんちゃんの足をこの番組が引っ張ることはないかなっていうのはちょっと心配なとこであるけどね。
チンチンブリブリ。チンチンブリブリ。
はい、終わった。はい、終わった。はい、はい、終わった。はい、アドバイザー、はい、アドバイザー、失脚しました、今失脚しました、完全に。
もういいよ、じゃあもう俺、一人で立ち上げる
すごいわ。
そうそう、
はい。
という感じでした。
はい、
さて、じゃあ、今回ですね、はい、メールを紹介していきたいと思うんですけども、まあ、毎月募集してるやつですね、メールテーマ募集してますと。
はい、
で、今月のメールテーマはこちらでした。人生初めての友達どんな人だった？です。
ああ、
人生初めての友達ですね。
これはそうか、募集しましたねこれね。
したんやけど、うん、どうしよっか。じゃあ高井くんから行こうか。
ああ、まあ一応俺からね。
そうそうそう。
俺はね、これきょんちゃんも知っちゃう人やけど、
うん、
鬼丸直くんやね。
まあ直くんか。
初めてこう友達とか親友とか、鬼丸直之というあの同級生。
はいはいはい。
あの小学校で知り合った、保育園とかは一緒じゃないんやけど、小学校1年で初めて、うん、あの同じクラスになって知り合ったんやけど、
うん、
まあ、初めてこう友達というか親友とか、なんかそういうのを意識した友達というか、
うん、
だからめちゃくちゃ仲良すぎてさ、
うん、
俺と直くんが小学校1年から中学3年まで毎朝一緒に学校行きよったっけね俺ら。
そうやったよね。
毎朝ばい、すごくない？
うん、だすごいね。
すごい。いや、ほんで、ほんと小学校 1,2 年での時にほんと仲良すぎて、そっから一度も学校サイドから同じクラスにしてもらえんくなったよ俺ら。
仲良すぎて。
そうだ、クラス替えの時には絶対あのならないみたいな。
へー。
で、なんかね、俺ができん新しいことをねいっぱいしよったんよ。直くんは、
直くんとこなんか兄ちゃんが
結構いろいろ。そうそうそう、兄ちゃんおったき知らんこともいっぱい知っちゃったし、うんうん、あとね、やっぱもうめちゃくちゃやったよ。あの寺の壁に穴開けたことあるとか聞いてきてさないないないって言ったら、見よってよっつって寺の壁に穴開けてくれたりさ。
いや
もちろんちゃんと怒られよっきね、学校でそれが問題になって。
いやー、これね、ナオくん知っちゃったら面白いんやけど、ヤンキーじゃねえよね、
ヤンキーじゃねえきね。全然ヤンキーじゃない。本当に。
そう
なんです。すげえきね、本当に。あの、スズメバチ食ったことあるとかさ。でさ、スズメバチでけえや、そこそこ。で、あれ捕まえてさ、食ってさ、それ食いよう間に背中2箇所スズメバチから刺されたりとかする。マジで。もうね、ほんとすごかったよ、マジで。なおくんはね、もうなんかこう、もうと、いつも突っ込みどころ満載というか、でもなおくんガチでやりよき。
そうなんよね。
なおくんガチなボケじゃねえよ、一切。
なんかさ、別になんか芸人的な笑いを取るようなキャラでもないよ
ね。じゃないじゃないじゃないじゃない。
なんかシンプルに生きちゃうよね。なんか
シンプルに生きちゃう。シンプルに生きちゃうね。で、でも中学でなんかバンドとかやりだして、結構きょんちゃんとかはそこであのバンド系で絡むようになったよ、直くんとかは。
そう。
だ、そうなってから俺あんまり遊ばようになったよ。なんかもう俺バンドとかやってなかったき。
あ、そうか。
で、きょんちゃんとかとはまあそんなんやりだしてから、そう。俺はまあ俺でまたバンドやってない人と一緒に遊んだりしようったけど。
直くんだけやっぱストイックやったよね。
そう。そうなよ。
ストイックなの、なんでも。
アスリートの感じというか、ちょっと、とあの松岡修造みたいな雰囲気、
いやいや、
ちょっと、ま、なんかマインドが
そうけ、
うん、何でものめり込むというかね、
とかなんやろな、もうただただなんか水に何分潜れるかやるとかさ、
とかとか
そういうストイックさ、だマラソンとかめちゃくちゃ速かったよね、
速かった速かった、めちゃくちゃ、
ああいうなんかこう体鍛える系とかのストイックさがあった、
う
ん、
そうな
んだき。ドラムやったよね、直くん。
ドラム、直くんドラムやったもんね。
で、家のガレージに、うん、そのドラムセットがあって、で、おそらく多分兄ちゃんの友達のなんかな、分からんけど、ギターアンプとベースアンプがあって。
とかあったもんね。
そうなんで、家で練習しよったと思うんやけど、
うん、
直くん、
うん、
やっぱね、めちゃくちゃ上手くなりよったもんね。
なりよったよね。
うん、だけど多分ずっとあれ、リズムの練習とかしよんよ、多分。
ストイックって本当にしよった。
うん。
直くんは。
で、俺と直くんと、うん、あと木村良一とか、あと、井上真くんとか、あと角よっくんね。
うんうんうんうん。
とかと、バンド組んだよ、高校入って。
とか、高校入ってからはそんなしよったもんね。
そう。で、木村良一が初めて組んだグレーのバンド。
うん。
で、俺がボーカルで、直くんドラムでとかやったよね。う
ん、とかしよったんや。
そう。あと、ウガジーとかでも来んだもんね。ウガジーと俺と金子ちゃんと直くんみたいな。
あ、そこ直くんもおったりしたん。
そうそうそう。いや、だけどやっぱ直くん引っ張りだこやったよ。
ああ、そっか、ドラム叩けるっちゅうだけでね、結構。
いや、C、普通にうめかったき、ドラム。
ああ、ストイックやきね。
ストイックうまかったき、
ね、
結構直くんはもう、だからバンド何個も掛け持ちしちゃうみたいな感じだったき、
高校の時。ほんと面白かったんよね、そういうの、マジ。
面白かったね。
蜂に刺された気ね。 な。バリバリ欲しかったけど、じゃあ蜂食いよってこう食って、え、それ食えるんつったら、うわーっつったけね。マジ欲しい、マジ欲しねえよ、ラオくんち、本当に。
うわ、でもちょっと俺の初めての友達も、構造2丁やけど、
うん、
これね、中島くんだよ。
うわー、もうよう名前出るわ、きょんちゃんの。
構造2丁、でも。
あ、そう。
結局、そういうちょっと変なこと教えてくれる友達だったよね。
そうだよね。
で、同じように、何個上やったかな、3つ上か4つ上の兄ちゃんがおって、そっから文化が入ってくるみたいな。
なるほど、なるほど。
そう。だから、例えば秘密基地作ろうみたいなのとかやりよったよね、小学校の時に。
うん。うんうん、
小学校2年とか3年とかかな、分からんけど、秘密基地作ろうっちゅう時も、なんかね、家からいろいろツールを持ってくるんよ。なんか火を起こせるやつとかさ。
すごい
ね。ライターをなんかうまいことこう、家から持ってくるとかさ。で、あとは、お母さんがお菓子のなんかメーカーに勤めよってさ、いつもそれがタダで手に入るよ。それを、なんかうまいこと、ランドセルの絶対見つからんとこに、隠して持ってくるとかね。なんかこう、しかもなんかうまいことなんかこう紙とかで工作作って上に布かぶせて分からんように持ってくるみたいな、その知識とかがすげえよ。
分かる分かる分かる
分かる。
あ、
でなんか工具をもう小2小3ぐらいから使いこなしよう。なんかね、レンチとか、そのタッカーとかさ、いわゆるなんか、そう、大人しか使わんやろみたいな工具をうまいこと使いこなして、システムを作ってくるみたいなことしようってさ。
いや、で、な、共通しちゃうの全然ヤンキーじゃないよね。
ヤンキーじゃない。ヤンキーじゃないよ。
だき、逆に俺らの土地の感じで考えると変なんよね。
その変やん。そう。で、ヤンキーとかよりもバイクに詳しいんよ。
なんか、わかる。
だからその、電気とか、その、エネルギー効率、がいい、その、なんかガソリンの燃やし方とかを知っておき。
はいはいはいはい、
だから、ヤンキーとかはさ、言うたらポンコツやき、その直結の仕方とか知らんのよ。
知らんもんね。
これ直結ってわかるんかな、鍵が。
久しぶり来た、直結。
電線をバチバチって切って、電線同士を直結させることによって、鍵がなくてもエンジンがつくっちゅうシステムね。
だから要は、バイクの窃盗方法の話よね。要はね、それね。
まあ、窃盗とは言ってないよ。
いや、まあまあまあ、窃盗とは言ってないけど、窃盗の際によく使われる言葉よね。
バイクをより便利に活用できるわけよ。その
無理あるわ。
とかの知識も失調し、うん、家に工具がめちゃくちゃあるきさ、
うん、
でそんなんも詳しいわけよ。
なんか自分、なんか夜中一回ガチの暴走族に中島君と追いかけられたっつってなかったっけ。なんか
もうちょっと話してみるけど、だからそういう感じやきさ、その時とかにもう夜中抜け出して、で迎え来てもらって、うちの近くまで。で、夜ちょっと山に乗り行こうや、つって。
バイク
乗り。
バイクで現れて。
そう。
で、バイク乗り行
こうや。俺とかは、俺とかはその平屋で、1階に家があるきさ、まあ、こそっと出れるんよ。その裏口みたいなところから、親にバレずに。ただ、中島くん、2階建てになっちゃって、で、2階に自分の部屋があるんやけど、外に出ようと思ったら、1階の、親の寝室の横を通っていかないけんき、結構バレると。で、ロープで窓から出て。
漫画でしか見ないやつ。漫画でしか見ないやつや。
ロープに、なんか、間隔をね、開けて、結び目をつけて、そこを、
足でこう、登ることに。漫画でしか見ないやつ。次、登るとき登りやすいようにね。
そうそうそう。
そうね。
鉄格子に巻いてね。鉄格子に巻いて、1回まで垂らして、そうやって出てって、で、俺ん、チームまでバイクで迎え来てくれて、でそれで山の中に乗ってみたいな。で最後俺ん家にバーッて来て送ってくれた後に家帰るみたいなことしよったよね、中島くんが。まあ、したらそのある日、まあ、いつものように遊んで、で俺をバイクで俺ん家まで送ってくれた後、まあ、中島くん一人でバイク乗って自分家に帰り寄ったんよね。バーッて帰りを間に、ブーバババババババババババババババっていうのが前からもう来て、うわ終わったみたいになって、ただ
原付、普通の原付はね、
長期さで、それでやべ逃げろっつってブワー逃げたんやけど、向こうも長期、待てこらーっつって
同士が
そうブワーン来て、でもう中島くんそのあれがすげえんよ、そのテクニックがすげえきさ、もう本当に45度ぐらいまで、あの傾けてブワーその曲がったりするんよ。でやべえってバー来るんやけど、向こうもバー来てさ、で路地裏とかガガガガって行くんやけど、あこれもうやべえ向こう早えってなって、でバイク投げ捨ててエンジンつけたまんま、で人んちの壁バーよじ登って庭の中入って隠れたらしいよね。したら向こうもあどこ行ったゴルーってなって、たらブルーブルーブルーチいいよ、その中島君のバイクがさそこにあるわけよ。あらっつってこれパクれるんやねえかっつって、その族がねバイク降りて中島くんのバイクを、あらこれつくんやねえかとか言って、こうバンバンとか潮間に今しかねえっつってバーン飛び出て、族のバイクってブイーンって
帰
った
らしい。相手が降りたそのマシーンにすごすぎるマジで。
です
ご
で、あのでなんでこれやべえかっつうと、
う
もう空が明るくなってきちょって、早よ帰らなお父さんに怒られる。
あそうよね。ロープで降りちゃうもんね。だってね、
そう族よりお父さんが怒るのが怖いっつって族のバイク
へ
でもうバー今家の近くのスーパーのその裏のなんかもうゴミ捨て場みたいなところにバーン止めて、でちゃんとこうあの軍手視聴器ね、軍手で、でギリギリ朝ごはんまでに帰るみたいなとかやるってね。
すごいね。
あー面白いよね。
いやー面白
い。やだから悪いこといろいろ教えてもらったよ。なんか山火事起こしたしね一回。
いやむちゃくちゃやんもうマジでマジでやべえやん。
もうそれもその秋のその枯れ草がいっぱいあるところで火で遊びよったらぼっちや燃え移ってさ、あこれやばいやばいってなって、で俺とかは火がブワーってなった時の消し方知らんのよ。
知らんよね。
あやべえ水がないみたいになって、山の中で、
え
これ終わったってなったんやけど、中島くんはもうあのその辺にあった木の棒をあこれでいけるってなってガーッてこうな棒にして葉っぱを取って、それでこうバフバフバフっつってこう棒で消していってみたいな。
へ
え。俺もう一人でガクガクしながら足震えながら佇むんじょだけで全部中島くん消すみたいな。
怖いよそりゃ。
あ
中島くんち小学校から一緒なん？
あれね幼稚園から一緒やね。
あそうなんや。もうそれはもうそっか、幼馴染親友やね。
そうで野球チームも一緒やった。そう野球チームも一緒やったしね。
ああ、
ソフトボールのチームも一緒。
むしれーマジで。
でまあ高校が違う高校になったき、あ違う、まずその中学でね引っ越したき、ね高峰からいい感じ
に、そうね隣の学校ではあるんやけどね。
そうそうそう、だそっからまああんまり遊ばんくなって、で、まあ高校も違ったき、まあそのだいぶそこで甘くなったんやけど、でまあでもフェイスブックでやり取りしたりとかはまあちょいちょいあったりするけどね。
なるほどね。
っていう話でした。
面白いわ、はい、これなんか全然ヤンキーじゃないきね。
そうなんや、
そこが結構面白いんよね。なんか
そう
直くんにしても中島くんにしても、
そうなんよね。という感じでした。
はい、
はい、じゃあそんな感じで皆さんからお便りいただいてるのでちょっとご紹介していきたいと思います。
はい、
まずみおパパさんですね。子供の頃電話機は一家に一台だったので自分たちも電話を取らされることが多かったです。無言電話、いたずら電話もよくかかってきていました。小学校時代の友人 K 君は自分の家にいたずら電話がかかってきた時、かけてきた相手に報復として必ず一言おっぱいとだけ言い放ち電話を切っていました。今思うとかけてきた相手への報復になったとは到底思いませんが、この話を K 君に振るといつも自慢げにやってやったぜみたいな答え方をするので、その姿に何度も何度も笑わせられました。彼は進学校へ進み高校は別れてしまったのですが、捕まってなきゃいいなと思っています。
いやこっちのおっぱい血寄った側が進学校に進んだんや。すごいねすごいね。
なんかこういう変なやつおったよな。
おったねマジでおったわ。なんか向こう電話かけようやつとかおったしね。
おったおった
おったよね。
普通におったわ
でも確かにさ、あの家電があった頃っちめちゃくちゃこういう電話多かったもんね。
と思う。
ねえ。
いやだってさ、ちょっと怖い電話結構あったよね。
あった。
ちょっとこれある自分。
いやそれこそ俺が鬼丸直くんと遊びよときに、
うん、
鬼丸直くんちにお前んちの息子を預かったきお金を持ってこいみたいな連絡があって。
え。
そうで俺と直くんがお兄ちゃんは家におったやん直くんの。
うんうん。
で。俺と直くんが遊びようときにお母さん、直くんのお母さん血相変えてきてみたいな一回あったわ。立ち悪いやろ。
ああ、まあ、多分それ直くんがしたんじゃない？
いや、しそうやけど直くんなら。直くんならしそうやけどしてないよ、それは。さすがに。
いや、それで言うと、うちで中2か中3ぐらいのときに、
うん、
村山エリちゃんおったよ。
あ、おったね。
村山エリちゃんの電話に、家に電話かかってきたんですよね、
うん、
でプルーチプルーチかかってきてはいっつったらあ誰か名乗らんであなたの同じクラスに樋口清則っていう人いますって言われてお おはいいますけどだ誰ですかいやあの誰かはちょっとあれなんですけど樋口清則くんが今付き合っている彼女と別れるように言ってもらえませんつって言われて
おう
でいやいやもう私は関係ないのでっつってプチッ切ってその後俺いやぐっちゃんこんなかかってきたんやけどなんと思うって言われていや知らんみたいなそんなあった
ちょっと待ってもう犯人丸分かりなんやけどこれ俺もう犯人がもう分かってしまったんやけど
鬼丸直くん
いや絶対違うやろ直くんでもないし中島くんでもなくてもっと身近におると思うんやけど自分のなんか犯人は
誰
どう考えても自分のおかんやろこれ
いややったらめちゃくちゃ怖いやろそれ
いやきょんちゃんのおかんやろこれ犯人は
いやそれやったらむちゃくちゃ怖えや
むちゃくちゃ怖えば
そんなことする
するやろ
いややめてマジで怖いわ
ちゅうかさなんで村山エリちゃんに電話したんやろね付き合ってもない
まあまあだきその、
うん、
いやだか分からんよ分からんけど
まあそうかダキ怖いんやもんね
いやもう怖いよだって俺はダキ誰かは知らんきさ
うん
いやだから男か女かも聞いてないけどねちなみに
ああ相手が
うん
ああそうそうそうあそうかじゃあその可能性もあるんかその彼女の方の
そうそう
い
や怖いなと思って、うん、まあまあそんなにいいんですけど
なるほどそんなあるんや
うんおっぱい
いやそんなんじゃもうどうにもならんばい、うん、
まあでも俺の方がいい大学行ったっけねやっぱおっぱい言う方がいい大学なんかちゅうこと ねこれ
俺頭に行きもうちょっとひどいこと言う気多分ここで言えんようなこと言う気
そ
う多分
そっかそっかあだからちゃんとそのバランスを取っちゃったっつうことね言える範囲の
言える範囲やけどおっぱいつここで俺言えんこと言ってしまう気さ、
ね、ケイ君もそうかもねミオパパさんの友達のケイ君も
あそうね
見える範囲にやりよったのね、はい、いやということでした
はいありがとうございます
なんかねこれあれはあれでよかったよねなんか家電みたいなね
まあね
なんかこう緊張して彼女ん家に電話かけるみたいなもうちょっとよかったよね
もう家電で彼女に長電話して電話代めっちゃ高くなるみたいなようあったよね前
あったあった
ねえ
いやあれよかったわでなんか当時ねあれやん1本しかもちろんやけど通はできんきさ、
うん、
電話しようときに親が電話使いたいでさ、
うん、
ちょっとっつって電話したんやけど、
うん、
うるせえじゃーみたいな俺が電話しよるが貴様みたいな
あったよね
あと
さ呼気を使ったら普通の親機で電話しよう会話が聞けるとかなかった、
うん、そんなんあったん
あった
知らんことそれ
があって、で俺荒野と荒野の彼女が電話しようのずっと聞きよったことあるもん一人で親機でそうあったそんな
その機能俺親から教わってないんやけど
うわ
終わった
やっぱ犯人おかんやんじゃ
いや
犯人おかんやん
怖い話だったわまあいいや
はい、はい、
あれミオパパさんありがとうございました
ありがとうございます
さあ次行きましょう人間ネームポールさんですね 人生初めての友達というテーマで30年前の記憶を思い出しました、うん、私の初めての友達 N 君とは小学校1年生で仲良くなり5年生で別のクラスになるまでいつも一緒にいました。彼は冬でも半ズボン帽子を前後逆にかぶりポケットの中にはいつもおもちゃが 2,3 個入っていました。ガムを取ろうとすると電気が流れるおもちゃとかそういうのです。ガキ大将タイプで私の憧れでもありました。
あーこのタイプやったねー鬼丸直子は。でも正直
なんなんやろね、なんで冬でも半ズボン履きよったんやろね。
やろうね、なんなんやろ。おったよね、冬でも半袖半ズボン。
そう、冬でも半袖半ズボンなのに解禁症みたいなやつおったよね。
おったよね。なんか今見らんくなったけどそこそこおったもんね。
そこそこおった。
おったよね。
いやでなんか謎に、
うん、
なんかね上はめっちゃあったかそうなジャンバー着ちゃうのに下だけ半ズボンとか持ったし、
あ
謎にわかる。なんかイメージつくやろ、なんか上がモフモフのなんかこうあれ着ちゃって下半ズボンみたいなさ、うん、あれ何やったやろみたいな、ね、いやなんかこう寒いのを我慢する方がいいみたいな思想あったよね。
なんかなあれは健康、あっち健康のために親がまあそのようにねさせよったわけやろ結局
じゃない。
うん、
でじゃあその健康かっつうといつも鼻水ズルズルやったきね
とかね。
不健康よね。
不健康やもんね。
あれだけ多分パフォーマンス 100% 出せてねえよね、あのテストとか。
実際どうなんやろうね、あれがいいのか悪いのかがちょっと分からんけど、分からんけどこの近代科学が発展した令和の時代にそういう子供見らんくなったと思う。
あのねいいわけないと思うよ。だってい
いわけはない。
鼻水ズルズルでさ、あれだって鼻水っちあれやろ、なんかあの体の中のバイ菌をと戦って出た死骸やろあれ
みたいな言うよね。なんかそんなの
菌が対抗した出た死骸やろみたいな。ずーっと鼻から死骸出しようやつが万全なわけねえやん。
何なんやろねあれ。あれがいい
とされちゃった。死骸を鼻で買っちゃうんよずーっと、飼いならしよずーっと、うんでさ死骸拭くとこねえきさ、ずっとあの何この腕っていうか手の甲とさ、うん、袖でもう拭くしかねえわけやん、ね、子供とか。そうだからずっと死骸の温床になっちゃうわけよ。
冬に半ズボン履いてくるタイプのこっちさ、うん、上も半袖やき袖もないしね、あの鼻水を拭く袖もないもんね。
だから手の甲で手の甲が死骸の墓場になっちゃう状態の、いやあれやろ、環境やろ、
すごいよね。
どんなビオトープなんみたいな感じがきさ
あったわ。
いいわけないと俺は思うんやけど、知らんけど、
うん、
まああったし、
俺らの同級生で言うと長大がそうやったきね。長大ね。俺とピンちゃん
やべえ、
分からんけど
やべえ、めちゃくちゃピッチャーとして優秀やった。長大
野球部でピッチャーしよったきね、中学入って。
あれ意味あるんかもしれない。
いやあれ本当に長大小学校 6年間ずっとそうやったっけね。
あそう。
うん。で長ズボン履いてきた日はもう朝行ったら誰かが長大が今日半ズ長ズボン履いちょばいみたいな。
いやあったそういうの。
言われるぐらい。あったやろ。
マジ。そういうのあったよね。
あったあった。
うわなんやろね、あのなんかこう。なんか丸丸くんがいつもと違うことしようみたいな感じでざわつく感じあったな。
感じあったよね。
あれが怖くて俺なんか自分を大きく変えるのが嫌やと思う。
いやそういう子いっぱいおると思うわ正直。
あ
ねえ。
あった。とかね。
面白。
まああとやっぱ学校におもちゃとか何ガムとか、うん、そういうのを持ってくるみたいなのがかっこいいみたいなのあったよね。
あったね、あったね。そういうの
あった。自分なんかさ、うん、小学校の時に隠れて、
うん、
あの先生にバレんように財布持ってったりしとった。
うわ俺小学校で、ね、いわゆる財布持ってなかったきね。持っていけた？
やろう。いや俺も持ってなかったし持っていてなかったんやけど、
うん、
財布持っちゃうやつめちゃくちゃ大人やんと思ったよ。
あまあまあまあね。
だからその俺とかは友達が財布持っちゃってさ、
うん、
お前おごっちゃるぞっつって、
うん、
帰りに財布からお札を出してね、うん、唐揚げとかを買うんよ。
大人、ちょっとシティやもん、それ、俺らのあれからすると。
なんかさ、
うん、
普通の感覚やと、その駄菓子屋でお菓子買って帰るみたいな感じじゃん。
うん。そうね。
もう、そいつは、なんやろな、またそいつもヤンキーじゃないんやけどね。
うん。
あ、いいぞ、おごっちゃるぞ、つって、財布から札出して、うん、唐揚げ買って帰るんやけど、タレで、つって言ったきね。だけども、もう塩とタレを選べる唐揚げ屋で、うん、塩とタレ両方食ったあげく、タレで、つって言ったきね。
かっきー。
かっきーじゃ、マジで。
まあでも、それで言うと、鬼丸直君が、やっぱお兄ちゃんがおったき、最初に、俺が財布欲しいと思ったら、ナオ君が龍の財布、龍のなんか金のプリントがついちょう龍の財布を持ったんよ。
うんうん。
小学校5年生ぐらいの時からそれで俺財布欲しいと思ってイメージがあるもん。でナオ君が開いてこう中にお金が入っちゃうかと思ったらお金本当に100円200円入っちゃうだけで、あとはもう蛇の抜け殻ばっかり中に入っちゃう。ヘビの抜け殻いっぱい入れちゃうよ、財布の中に。それ見て、かっきーってなりよったよね。
それ多分、ナオ君山で取ってき
て。山で取ってきて、ヘビの抜け殻いっぱい入れちゃったよ、そこに。
マジで、野人みたいな感じだったっけな、
マジで。
面白い。あー、面白かった。ね、ということで、いやねえ、なんかガキ大将タイプじゃ憧れちゃったよ ね,
よね、やっぱね。
なんやろな、やっぱこう喧嘩強えみたいなんで。
ああ、まあそれもね。
あと、やし、あとちょっとバレたら怒られることを率先してやるみたいなのがやっぱガキかったよね。いや、ということでございました。はい、ポールさんありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、次最後かな、ユンさんですね。はい、小学校が終わると毎日友達の S 君の家に遊びに行ってました。S 君の家には当時発売されていたゲーム機が全てあり、僕を含めて常に数人の同級生が集まるたまり場みたいになっていました。おった。 S 君のお母さんは家に行くたびにカルピスを出してくれてたけど、
うわ、
も
うあったもうあった ね,、
ね、もし自分の子供が毎日友達を連れてきたらちょっと嫌だなと思います。いいお母さんでした。
いや、これはでもちょっとそうや、もう見落としちょったけど、やっぱゲーム機持っちゃうっちゅうのは、
うん、
あったね。なんか。
あった。マジであったわ。
あったね。
もうなんかやっぱり、もう、もはや友達に会いに行きようのか、ゲームしに行きようのかわからんみたいな
ことあったよね。わからんかったもんね。
あー。
本
当に。なんかもう、ゲームの付属品みたいになっちゃった時あったね、友達が。
あったあったあったあった。マジで、マジであった。で、そうなり得るよね、やっぱゲームは。
なり得たなぁ。まあでもやっぱり、
うん、
ゲーム目的で行くけど結局その友達と仲良くなる気、
うん、
今考えるとゲーム機持っちゃう方が得よね。
うん、確かに確かに、
うんうん、だからどう考えても、
そういう意味でもう鬼丸、俺ゲーム機はもう小学校5年生でやっとスーパーファミコンを買ってもらいたいんやけど、うん、
はいはい、
それまで一切なかったんよ。と鬼丸直くんは そういう意味でスーファミもあった、ファミコンもあった、あとなんかさ、前ディスク入れるやつあったん知らん。
はいはい、ディスクシステム、
そうそうそうそう、
うん、
もうあったし PC エンジンまで持っちゃったよ、うん、
はい、 PC エンジンね。
もうね、そうだ、もう
ネオジオね、
そう、もうめちゃくちゃかっこいいってなるよ、やっぱゲーム持っちゃうだけ
なるね、
なる。でも逆に久保ちゃんおるやん、久保ちゃん、
はいはい、
久保ちゃんもゲーム機いっぱい持っちゃったき、久保ちゃん家の遊び行ったら、
うんうん、
久保ちゃんのじいちゃんがずっとその、うん、いかにうちの優一がすごいかっちゅう話をずっとしてくるんよ、うん、
あ、だって頭良かったもんね。
そうそうそうそう、ちゃん、そ、うん、もうそれが嫌であんまいかんようになったけどね、久保ちゃんち。だゲーム機が全てではないんやけどね。ないよね、だけ
だけじいちゃんが
ずっとじいちゃんお菓子も出してくれる、飲み物も出してくれるけど、ずっとうちの孫すごかろうがっちゅう話してくるきしんどっちなって、やっぱいかんようになるよね。
そうか、それでか、久保ちゃんだってイングウェイ・マルムスティーンを一人でずっと聴きよったもんな。めちゃめちゃ早弾きのギタリストね、洋楽の。イングウェイ誰もクラスのみんな聴いてねえやけど、で 正直クラスのバンド仲間とかも、ほら、セイジとか、ハヤトくんとかや、その仲間ち。だき、その、なんか爆竹ルナシーとか、あとちょっとラフィンノーズとか。
はいはいはい。
で、俺とかは、そのギターマガジンとかを読み寄ったき、イングウェイとか、その、なんか、オジーオズボンとか知っちゃうよ。
はいはい。
だから、久保ちゃんがイングウェイマルムスティン聞きようっちゅうことを、誰も把握してないっつうか。その、そうなんで、俺だけ、久保ちゃんイングウェイ聞きよん、ギターも弾かんのにみたいな。そうそうそう。めちゃめちゃマニアックな。
なるわな。
ああ、
そうね。
やっぱそうなっていくんやろな。うん、だから、おじいちゃんが自慢、息子の自慢をすると、イングウェイを聞くっていうふうになっていく
って。なっていくんかな、やっぱ。
うん。
早引いてくるんや
ろ。ああ、面白いな。めちゃくちゃマニアックやった。いや、そらんやけど、なんか、やっぱさ、今さ、
うん、
こう考えると友達ん家ってお菓子出てくるとか当たり前やし、
当たり前ね。
なんかカルピスもまあ逆になし出さんのみたいな感じやん、なんか
今なればね、今となればね、うん、
でさ、あとなんかたまに電話かかってきようなかった親から、あのそろそろ返してくださいみたいな、
あーあったあったあったあったあったね、
うちの清則いますみたいな、
うんうん、
で、樋口くんもう帰らないけんよとか言われたけど、あ、いいっす、いいっす。別にもう親とか関係ないんで、みたいな感じで、
うん。
おったりしよったんよ、俺。
おったりしよったね、きょんちゃんは。
うん。
うん、
向こうからするとさ、向こうのお母さんからすると、家帰らな、お母さんに怒られるんじゃない？いいと？って言うわけよ。
うん。
でも俺は、あ、いやもう別に怒られても関係ないんで、つって、うん、ずっとゲームしたりしよったよね、友達ん家で、うんうん。でもさ、今思うとさ、むちゃくちゃ迷惑やん。
まあね、
その結局俺が怒られるから帰らなきゃいけんわけじゃないやん、まあ、当たり前やけど、うん、その、うん、言うたら自分が困るわけやない、その、まあね、電話かかってきちゃうのに返してないってことは責任管理不足やきさ、うん、なんかこう、
うん、
やし自分の子供に早く飯食わしてその、うん、宿題させないけんのに友達ずっとおられたら進まんきさ、スケジュールが。
まあまあまあ確かに今思えばめちゃくちゃ
やけど、いやけどそんなの全く分かってなかったな。
ああ、大丈夫なんだよ、あのそんな無視しちゃって大丈夫なんでみたいなきょんちゃん、俺も何回か見たことあるもんね、やっぱ
そう
中学とか高校の時に。
ああ、ね、だから目そう迷惑かけてない気になっちゃったよね、あれだけ。
まあね、
まあ、とかもあったなと思って。
確かにそうよね。でも逆にきょんちゃんち結構たまり場になることが多かったんじゃん、ゲームとかじゃないけど、あの楽器とかね多かったし、学校も近かったしね、
ドラムセットあったきね。
ああ。だから、きょんちゃんちはたまり場になっちゃうイメージやわ、なんか。
そうね。だき、うん、うちとか、たぶん昼休み抜け出して、うち行きよったもんね。
ああ、とかもできるもんね。
そうそうそう。
そうよね。
あの、昼休み、本当はね、学校から出たらいけんだけど、
うん、
うち、ほら、グラウンドの方から抜け出れて行けるきさ、
うん。で、グラウンド出たらもう道渡ったきょんちゃんちゃんもんね。
そうそうそう。うん、そうだき、もう昼休みうちみんなで集まって、なんかギター弾いたり、
うん、
ベース弾いたりして、
うん、
でダッシュで帰るみたいなことしよったな。
しよったよね。
うん、とかね。まあまあまあ。いやー、ちょっとなんか思い出トークみたいになったね。
なちいわ。
なちい話になったね、ちょっと、ね。
だってみんなのこのお便りが、おったおったやもんね、うん、やっぱ。そういうやつおったおったなよ、全員。
そうそうそう、
あ、
カルピス出してくれよったとかね、
出してくれよった
という感じでございました。
はい、
ユンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、こんな感じで、募集しておりますということで、うん、たくさんのメールありがとうございました。それではね、来月のメールテーマ決めていきたいんやけど、
うん、
一応原田くんが候補を挙げてくれてますと、好きなおでんの具、最後に泣いた瞬間、一番愛したおもちゃ、あとはこの間まあちらっと話してあれしたけど、300円以下で一番うまい飯だけど、さあなんかありますか、高井君決めていい。
うわ、どうしようかな。好きなおでんの具はだってもうみんな一緒やろ、これは。
まあだってそれは、ちょっと一応言ってみる、せーので。
あ、言ってみる。
これも一択よね、正直。
これは一択やろ
と思う。
うん、ちょっと原田くんもやってみよう。ちょっと
待って、原田くんもやって。
うん、
いきますよ。せーの。卵。大根。
ちくわぶ。
ちょっと、全然違うやん、皿。
ちょっと待って、まず、高井くんなんつった？
大根。
まあ
大根やろ、
いや、3位じゃない？大根。
いや、3位じゃなくない？いや、
卵、牛すじ、大根やろ。
いやいやいや、卵は、卵が3位よ。大根、牛すじ、卵やろ。
いや、待って、だって、植物よ。
いやいやいやいやいやいや、大根のこと植物っちゅん。野菜はあるけど、植物っちゅんや、あれよ。そう
だ。いや、牛すじ、卵はだってやっぱ肉よ。
いや、卵、いや、まあ、卵はわかるわ。でも、おでんといえば、まあ、そうか。でも、一番わかるのは、原田くん、なんつった？
え、俺、ちくわぶって言いました。
それはないわ。
ちくわぶはないって。
ちくわぶが1位はない
わ。ないって、ちくわぶ。
それはないわ。
だから、ちくわぶは、うん、おでんの中での唯一の炭水化物の塊なんですよ。
そうっけ？まあ、そうか。
そう。
あれなんか、小麦粉やったっけ？
そうそうそう。
はいはいはい。
だから、うん、あれは主食になり得るんですよ、ちくわぶは。
なるほどね。
そう。
おでんとご飯を食うぐらいだったら、おでんにあるちくわぶを主食とみなせば、もうおでんで完結するから、どのおでんの組み合わせでも俺はちくわぶを入れるんです。
なるほどね、
うん、
じゃあ好きなおでんの主食であって好きなおでんの具ではないな、それは。
ほんなら米用意すりゃいいやんって思ってるわ。おでん食いながら。
そうか。
そしてちくわぶち、まあまあ、俺らないきね、西の方ないよね確かね。
そんなないね。
ない
よ。ほとんど食わね、ちくわぶはね。関西しか食わんと思うけど。なるほど、意外とばらけたけど、
うん、もうこれはこれで終わりやろ。
終わったね。
これはこれで終わりや。
どっち？ほんなら最後に泣いた瞬間か、一番愛したお茶か。
わ、最後に泣いた瞬間かな。
でいきますか。
ああ、しましょうか。
オッケーオッ
ケー。はい。
まあまあ、じゃあやってみましょう、これ。
はい。
はい。じゃあ、ということで、次回のメールテーマは、最後に泣いた瞬間になりました。概要欄にあるリンクからメールフォームに飛んでいただき、メールテーマを選んで送ってください。で、これ、通常なら締め切り1月24なんですよ、ルーチン的に言うと。うん、ただ、ちょっと今回、配信日が23日になるということで、ちょっと、さすがになさすぎるので、1月27日、締め切りとさせていただきます。ということで、うん、たくさんのメールお待ちしております。
はい。
いや、これだから、もしかしたらこれ配信されて3日間ぐらい聞かずに楽しみに撮っておくみたいな人たちおるじゃないですか。
あ、俺ね、
いろんなタイミングとかでの人はもしかしたらちょっとこれ逃しちゃうかもしれないんで、これだきさ、逆に聞くけど、リスナーのね、人間どもに俺は聞きたいんやけど、今までこのメールテーマ中オープンチャットとかディスコードに流しよった？ちゃんと。
誰が？人間どもが？
人間ども流しよった？
いや、俺
流してないんじゃないかな。
流してないんじゃない、下手したら。
だから、今回は特に3日しかないから流してほしいし、逆になんで流してなかったんかっていうことを自分の胸に手を当てて考えてほしいよね。やるべきやん、普通に考えたら。
おう、確かに、うん、
そうよね。そっちの方がだっていい世界やん。じゃあ聞くけど、オープンチャットにメールテーマが流れる世界と流れない世界、どっちがいい世界ですかっち、
うん、
聞いたらどっち？高井くん。
いや、流れる世界の方がいいよね、絶対に。
そうよね。
うん。
あとはみんな次第。どう考えてどう動くかは。
え、なんか、あれやね、うん、RKB のさ、そのアドバイザープロデューサーみたいなことをやりよう人、なんか、結構独裁者みたいな雰囲気で。うん、どうするの君たちは。やる世界やらない世界どっちがいいの？はい、以上、私からは。あとは君たち決めて。すごいね。
いやー、ということでございますよ。
はい、
はい、
なるほどね。
はい、ね、ということで、マジでお願いします、誰か。
そうですね。
俺らがやってたら
流してくれると助かります。本当に気づかずに終わる人が出ないようにね、お願いします。
オープンチャットに流さないわけにはいかない。皆の衆、
怖いな、
立ち上がれ。
アドバイザー怖いな。怖い
でございました。はい、はい、今回の完全人間ランドいかがだったでしょうか。番組の感想や僕らにやってほしいことなどなど、番組概要欄のメールフォームからどしどしお送りください。そして今月は YouTube 生配信があります。来週、1月30日火曜日22時からですね。アーカイブは YouTube では残さずポッドキャストのみとなりますので、コメントなども楽しみたい方はぜひリアルタイムでお聞きください。ということで、以上、お相手は吉樋口清則と
青柳孝也でした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
この番組はチョロリさん、ナズグルさん、 中電申しさん、みそさん、にっくんさん、くまみなさん、なんじーさん、むれたまちゃんさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、ゆうたブラウンさん、猫が好きさん、ゴリさん、沖ノ島大好き藤本さん、バーミンさん、ダマさん、プルタさん、メープルビシャビシャパンケーキさん、 N さん、モーさん、ラック4愛とサウナと時々ちょめちょめさん、 SMK4G さん、ゆあささん、フーゴさん、一丁目のもこもこさん、京都の牛飼いさん、カクさん、コロラドのイクコさん、中島さん、ゆるうさおさん、チュンさん、マエリオさん、俺アライモンさん、うれしのさん、ラジカセおじさん、スルメさん、たかしさん、シュウさん、周南の伝送さん、アンコさん、ジョージクルーニーさん、ミケさん、レッドさん、コージオッタンさん、マスさん、ミオパパさん、ドンさん、山村達也さん、ルイスさん、ザ・ダイヤモンズ荒野さん大好き木津さん、ジョンさん、センちゃんさん、プライリストさん、キャプテンパパイヤさん、草の農場の草の大地さん、チョロリさん、鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさん、本田めぐみさん、本田兄弟紹介さん、春日さん、モンズガールめぐみさん、北先生さん、敵竜山さん、舞子さん、一周さんの提供でお送りしました。